はい、どうも、にじパパです。にじパパラジオ第200回をね、やっていきたいと思いまーす。いやー、200回ですよ。やった。ね、約、丸2年ですかね。丸2年やって200回ということでね、続くもんですね。ね、今来ていただいているの、そうそう、今回ね、200回記念ということで、ツイキャスで、やっております。現在、バットダディさん、ショコさん、ユンユンさんとね、来ていただいて、コメントしていただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、200回。いや、早いもんで、初めはね、本当に、まあ、僕、皆さんね、ご存知の通り、農業を営んでおりますが、まあなかなかね、小規模農家、家族経営の農家となるとですね、まあ作業がね、家族とだけ、もしくは一人で黙々と作業をするということが多くてですね、そうですね、就農してからなかなかね、人と話す機会が減ってきたんですよね。うん。で、もちろん、農家仲間みたいなね、知り合いの人がいたりして話はするんですが、まあ、仕事の話とかね、そういう話ばっかりになるわけですよ。で、まあ、いざね、こう、なんですかね、昔ってゲームの話とか、漫画の話とか、よくしてたよなとか思いながら、過ごしてたわけですが、そこで出会ったのが、ポッドキャストですよ。まあ、もともとはね、まあ、インターネットのウェブサイトで、まあ、こう、面白いインターネットラジオみたいなね、ゲーム系とか、そういうので、検索してて、ポッドキャストにたどり着いたっていう感じですね。はい。あ、どうも、アニさん、こんばんは。それでですね、何ですかね、初めに聞き始めたのはね、ファミコン名人への道かな？がゲーム系ポッドキャストで一番最初に見つけたのかな？うん。で、その後ですね、何聞き始めたかな？秘密基地全員集合とか、もちろんのゲーム大好き DX とか、まあそのあたりを聞き始めてですね。で、聞いてるうちに、まあそのポッドキャストの周辺のポッドキャストをまた聞くようになってきたんですよね。うん。で、その時にまあ、暴れラジオさんであるとか、いろんな他のね、面白いポッドキャストにどんどん出会うようになったんですね。で、その頃はまだツイッターもしてなくてですね、ツイッター自身もポッドキャスト、聞いてるポッドキャストにメッセージを送るためにまず始めたんですよね。うん。で、それもメッセージ送って初めて読まれたのがファミコン名人への教えかな？なんかね、ファミコンキットさんのやってるあのシリーズのどれかに送って読まれたんですよね。もうほんと、当時はもうドキドキでしたよね。読まれたことに。あの頃の新鮮な気持ちをね、ちょっとね、思い出さなきゃいけないなとかね、思ったりもするんですけども。でね、それからまあ、いろんなね、暴れラジオさんであるとか、秘密基地全員集合であるとか、もちろん、もちおさんのね、ゲーム大好き DX とか、いろんなとこにこうメッセージを送るようになって、とりあえず聞いて、こう自分が、楽しそうやなと思った番組、あとは、やっぱりメッセージを紹介してる、番組にメッセージを送るようになりましたね。はい。あ、どうも、ウラキングさん、200回、ありがとうございます。そうそうそうそう。ね、アニメカフェ、アニメカフェをね、200回ですからね。で、まあ、そんなこんなでいろいろね、出してるうちに、やっぱりね、メッセージだけじゃこう満足できないというかね。なんかこう、この、もう僕からしたら、その当時聞いてる人ってもう本当にこう、なんだろうな、ラジオのパーソナリティと本当変わらないぐらいの存在感なんですよね。なんかこう近づきたいというか、まあ自分も喋りたい、こう感想、言いたいみたいなのがね、こう、出てきて、さあ、じゃあ、どうしようかな、と思ってたとこで、あれはね、何だったかな、 猫やんさんの猫関電子版の何回かわしてたんですけど、猫関電子版とか、あとは、ラジトーク一人語りね、マッキーさんのしてるラジトーク一人語りとかで、ポッドキャストを始めてみたらどうみたいなね、話が結構あったわけですよ。その当時。で、そんなに簡単にできるもんなのかなと、初めは、撮ってみたんですよ、本当に。ボイスレコーダー。ボイスレコーダーで撮ったんかな？何で撮ったんかな？携帯のボイスレコーダーアプリで撮ったんかな？なんかで撮ったんですけど、まあ、初めはね、自分の声を撮って、聞いてびっくり、これはないぞと。ね、皆さん、こう、大体ね、僕らの世代だと、昔ね、カセットテープに、こう自分の声を録音してね、聞いて、ゾワッとするっていう、こう体験はね、誰しもが通ってきた道じゃないかなと思うんですけど、まあ、それに漏れずね、僕もこう、声を聞いて、あ、これは、これは僕はポッドキャストはできないんじゃないかなと思ったんですが、ですよ。まあ、ね、恥ずかしいどうこうより、まあ、やってみないことには、どうにもならんということで、始めたわけですよ。ニジパパラジオね。で、このニジパパラジオも、初めはニジパパラジオじゃなかったんですよ。いろいろね、考えたんですよね。でね、気づいてる人はいるか、いないだろうな。あの、ニジパパラジオの、あの、ブログの、URL を見てもらうと、だいたいね、普通 URL ってこの番組のこう、アルファベットとかになってると思うんですけど、僕のね、ブログの URL は全然ね、ニジパパラジオとかでそんな入ってないんですよ。確かね、入ってないよな。入ってなかったと、ちょっと見とこうかな。そうそうそうそう。あ、ニジパパは入ってるわ。ちょっと嘘ついた。ニジパパは入ってるんですけど、その前にね、知ったかって入ってるんですよ。で、それは、もともとニジパパラジオじゃなくて、知ったかぶりラジオみたいなね、番組にしようと思ってたんですよね。で、なんかな、知ったかぶりラジオかなんかが調べたらあったのかな？なんかよく似たのがあって、これはダメやな、と。なって、なんだかんだで、まあ、ニジパパ生活やからもうニジパパラジオでいっか、みたいな、ね。すごい打算的な決め方をしたわけですね。ほんで、まあ、第1回撮って、流してみて、うん。まあ、流してみたけど、意外とね、まあ、まあまあ、そんなうまい、ことはないですけど、うん、まあ別に、いいんかな、みたいな。ほんでね、多分ね、初めの方は結構頻繁に更新はしてたはずですね。うん。楽しかったのかな、やっぱり。で、最初の方はもう言葉遣いも、今みたいに、今でも丁寧には喋ってるつもりですけど、今よりもさらに堅苦しかったような気も、しますね。まあ、それもね、だんだん慣れてきて、最近はね、もう、喋り口調で、気楽にね、喋ってますけど、まあ、それはそれで最近は、楽でいいんですけどね。うん、で、そんなこんなで、自分で初めて、喋るようになって、で、結構ね、他の番組さんにも呼んでいただける、ようにね、なりまして。そうですね。僕の声が残ってるのでは何がある？アニメカフェのジングルですか？とかね。まあ、いろんな番組に出させてもらいましたね。まあ、だから、ポッドキャストを始めてなかったら、絶対繋がってないやろな、みたいな、本当人たちといろいろ出会えて、本当それだけでもね、僕は今2年間やってきて、本当良かったなぁとね、改めて思いますね。うん。まあ、これからですね、200回、これからの展望ですけど、まあ、これから、201回からどうするか。でね、今まで言ってたみたいに、やっぱりね、ちょっとリニューアルしようかなと思うんですよね。うん。なんかね、こう、ちょっと新鮮さが、 欲しい。マンネリを打破しなければいけないみたいなね、とこがあるんで、そこをね、ちょっと変えていきたいかなと、思ってますね。うん。まあ、別に、その内容をね、ガラッと変えようと思ってないんでね、オープニング、エンディングを、変えるだけっていうね、第2期の、アニメとかであるじゃないですか。第2期が始まるとオープニングとエンディングが変わるっていうね。そういう感じで行こうかなと思うんですけどね。まあ、ただ僕もね、アニメとか見ますけど、第2期になって、第1期の方のオープニングが良かったなみたいなね、ことは多々あるのでね、そこはちょっと気をつけないな、気をつけなきゃいけないなとね、思うんですけど。どうなるかは、こうご期待っていう。とかですね、現在ね、まあ、フリーの音源のところで BGM をいろいろ、漁ってるとこですね。うん。でもね、ほんと、この、ね、今のニジパパラジオのこのオープニング、気の抜けた感じのオープニングがほんとね、評判が良くて、なんか真似をするとなるね、よくあばれラジオスターのチャンナカさんとかがね、真似して、もらえますけど、あのオープニングね。あとは、やっぱりエンディングといえばね、親バカゲームミュージアムの、コロさんが作ってくれた、ニジパパラジオの歌ね。あれももう本当にもう、流した時からずっと評判が良かったですね。まあエンディングのね、曲は変わりますけど、まあたまにはね、番組の合間に、ニジパパラジオの歌流してもいいのかなとかね。思ったりもしているところですね。うん。と、そんなこんなで、まあ、大体の、こう、ニジパパラジオの歴史みたいなね、もう、語ってきましたが、そんなもんですかね。ということで、現在、8名のね、方々が来て、いただいておりますけども、どうですか？なんかこう、ニジパパラジオにこう、質問とかあります？まあ、ニジパパラジオに対してじゃなくてもいいですけどね。なんか質問とかあればね、お答えしますけど、まあ、なかなかね、いきなり質問も、なんもないかなとは思うんですけど。なんかそうですね。そうやな、なんかあるかな。ここで言うとなると、そう、好きな番組？僕もね、ポッドキャスト、今はだいぶ減りましたけど、以前は90番組ぐらい。現時点で、60ぐらい聞いてるんじゃないかな。はい。あ、ユンユンさんありがとうございます。過去の回で、過去の配信で一番印象に残ってる回はありますか？一番印象に残ってる回。一番印象に残ってる回な。そうだね。結構こう、ゆるい感じで毎日のことをちょこちょこ話してるんで、特にこの回っていうのは、ないんですけど、まあ、強いて言うなら、やっぱりゲスト会は、各ゲスト会は結構、やっぱり印象には残ってますね。うん。まあ、どの回もゲストさん来てもらって、一応ね、自分的には楽しく喋れてるかなと、思うんですけど、来てもらったね、ゲソさんも、そう思っていただいていればありがたいですね。ということで、印象の子、一番ではないですけど、印象の子というのはゲスト回ということでね。まあ、もう200回なんで、過去回で聞けない回も多いですが、もしね、聞きたい人がいれば、もしゲスト回をね、聞いていただければと思います。はい、あ、ショコさんありがとうございます。サンジパパラジオになる予定とかはないです。ないですね。ないです、ないです。もうニジパパで、いっぱいいっぱいでございます。まあね、やっぱりでも子供とかは言いますよね。弟が欲しいとかね、妹が欲しいとかね。言うは簡単やけど、考えてごらん。弟妹できたら、自分に当たる分が、減るよみたいなね、ことを言いながら交わしますけどね。まあ、でもなかなかこう、今から、ね、3人目となるとなかなか辛いもんがあるんじゃないかなと思ってます。はい。 あ、バットダイさんゲスト来てもらってね、楽しかったということでありがとうございます。はい、ウラキングさん。はい、ニジパパ先輩が好きなポキャソナリティベスト3は誰？あ、これね、ベスト3。うわ、難しいなぁ。そうやなぁ。ベスト3か。そうやなぁ。3位はね、3位は、シゲチーじいさんかな。うん。で、2位が、チャンナカさん。やっぱりね、ここアファレラジオスさんがね、やっぱ色濃く入ってますね。これはね、仕方ない。やっぱ昔から聞いてるんで。うん。で、1位はね、1位ね、今、現時点ではアニさんですね。やっぱね、アニさんね、喋ってても安心感があるし、やっぱ番組がね、アニさんが出てる番組は面白いんですよね。うん。で、本当を言えば、もちろんね、昔から聞いてるんで、秘密基地全員集合の、ジンタさんと言いたいんですけど、僕、ジンタさんとね、絡んだことはないんですよ。直接話したことがないんで、ちょっとね、ベスト3に入れれなかったかな。シゲチン兄さん、チャンナカさんは、やっぱり実際に喋ったことがあるんで、っていうとこですかね。うん。はい。ということで、ベスト3ですね。じゃあ、ついでに面白い番組ベスト3行きましょうか。僕の好きな番組ベスト3。で、過去、1ヶ月に配信があった番組に限りますけども、そうやな、やっぱり暴れラジオさん。で、やっぱりね、ここにね、やっぱり、ナンバーワンで兄さん言いましたけど、イヤサガとね、コメア88とかね、やっぱ入ってくるんですよね。うん。僕が配信されたら、一番に聞く系のポッドキャストなんで、その三つはがっつり、抑えてますね。そうそう、関西勢のね、集い、そうなんですよ。いやー、ユミンさん、女性パーソナリティ部門で1位にしときましょうか。なかなかね、僕が聞いてる番組で女性パーソナリティの方っていうの自体があんまりいないですね。特に一人となると、途端に減ってくるな。現時点で、そうやな、一人語りで女性といえば、ゆいろくぐらいかな。ゆいまるさんのポッドキャストが一人、女性一人語りぐらいかな。あとは女性が二人で喋ってるんだと、ゆるりんことかね、ゆきフィルステーションだとか、ありますけどね。うん、まあそうなるとやっぱりね、ゆゆんさんの一人語り力はなかなか高いんじゃないでしょうか。はい、まあね、ベスト3って言いましたけど、いろんなね、やっぱり聞いてる番組はどれもね、面白いんですよね。まあゲーム成分、まあゲームが、あ、じゃあね、こういう人にこれをおすすめみたいな言いましょうか。ゲームが好きな人ね、ゲーム系のポッドキャスト聞きたいよっていう人はね、やっぱりね、ゲーム成分 100% ゲームなんとかね、僕この前ゲスト会で、出させてもらいましたけど、ゲームなんとか、これはね、おすすめですね。あとはね、ガメガメもゲーム成分 100%。 ちょっと最近ね、更新が止まってますけど、ガメガメも結構ゲーム好きの人にはおすすめかなと思いますね。あとはそうやな、ゲーム系で今も続いてるやつっていうとそれぐらいかな。まあゲーム系の中でも特になんだろうな、専門職が強いといえばやっぱりね、DJ ケンタロスのドアチャッカレディオね、DQ10 ドアチャッカレディオ、これはねドアラジですよね。これはやっぱドラクエしてる人にはぜひ、聞いてほしいですね。もちろんドラクエしてない人でもドラクエ10にちょっと興味があるなっていう人は、どの回でもいいからぜひ一個でもいいから聞いてみてほしいかなと、思いますね。はい。で、あとはね、 なんだろうな、雑談系ではないけど、情報バラエティというか、そういう系がいろいろね、あると思うんですけど、情報系でいけば、そうやなぁ、面白い。やっぱり狭くて浅い奴ら。沢田信也さんがね、やってる。たまにゲストさんも来てやるんですけど、やっぱりね、こう、物事がすごい理論立てて説明されるんで、聞いててわかりやすい。いいっていうのがありますね。なんですかね、こう、爆笑するとか、そういうんではないんですけど、すごく安心して聞いてられるっていうような番組ですかね。で、まあ、それと一緒だと、まあ、愚者の宮殿とかね。あとは、そうやな、アマゾンプロダクトもそうかな、そういう系になるのかな。あと、ぐだぐだゲームラジオとかね。そういうのも、結構こう、聞いてて、まあ、いろんなジャンルにわたるんですけど、喋ってる方々の説明がすごく上手なんで、安心して聞いてられるっていう、番組ですね。あとはこう、なんだろうな、パーソナリティ同士がこう雑談系ではないけど、いろんなこう、テーマトークとかそういう感じでいくとなると、やっぱりね、暴れラジオさんね、あとそうやな、桜通信なんか、まあ、桜通信に関しては、もうちょっとね、プロな感じなんで、これを僕がよく聞く素人ポッドキャストの枠に入れてはいけないような気がするんですけど、まあ、桜通信は抜群にやっぱ面白いですね。あと、僕のね、住んでる徳島県で言えばね、友達ラジオ。これもね、パーソナリティの人の掛け合いが結構面白い番組ですね。ああ、そうや。掛け合いで面白くて、テレビゲーム成分といえばやっぱりね、テレビゲームの中林も外せないかなと思いますね。これもぜひ聞いてほしいですね。あと雑談系で面白い感じといえばそうやな。やっぱ墓場のラジオ、トキマッシュね。続きのやつですけど、やっぱ墓場のラジオ、このね、墓場のラジオもね、我が徳島県の、から配信されてる番組ですけど、墓場のラジオもやっぱ面白いですね。で、あとは、情報系といえば、流行り物通信簿とかね。そうやな情報か、あと、ほろ酔いセブンか。ほろ酔いセブンも情報系かな。あとは、わちゃわちゃね、喋る系とかもありますけど、聞きやすいといえば、そのあたりになるのかなと思ったりもしますね。あとは、気楽に、癒されたい人は、ユンユン白書ね。ユンユン白書もおすすめですね。優しい女性の声で癒されていただければなと思いますね。みんなでワイワイといえばやっぱりゆるななとか、まあ僕も参加している、ハンドンダ話とかね、自画自賛やなこれはとかもいいのかなと思ったりもしますね。ちょっとなかなかね全部を紹介しきれないのが残念ですけど、でさっき言ったね僕がベスト3に上げた、米屋の米屋88とかね、兄の家探しましたよとかね、ここらは、なかなか、誰が聞いても面白いんじゃないかなと思いますね。で、この前ね、僕ちょっと大呼ばれしていったのが、DJ 涼子のネカラジね、これね、ちょっと、面白いんですけど、僕が今度多分出た回がまた配信されると思うんですけど、ちょっとね僕の頑張りを聞いてほしいですね。DJ 涼子のネカラジね、あとはそうやなー、中古書店夕闇堂っていうね、番組があって、これね店長さんと、女性が何人いるのかな、四五人職人いるのかな、で、いろんなジャンル、読書だったり、ゲームだったり、いろんなね、話をするんですけど、あのね、 なんだろう、楽しそう、みたいな。なんだろうな、自分の前にそんな女性がいっぱいいないんで、ああ、この職場楽しそうやな、っていうね。なんだろうな、こう、僕ね、思ったのが、この中古書店ゆうやみ堂のね、この雰囲気が、もうまんまね、こう、漫画になりそうっていうね。ような感じの、ここ説明しづらいけどな。これも、うん、面白い番組ですね。うん。でね、最近僕面白いと思うのが卓球ラジオね。これ卓球してない人はどうかわからないですけど、ちょっとでも卓球かじったことのある人はこれ結構面白いと思います。で、パーソナリティがご夫婦で多分やってると思うんですけど、この喋りがね、なかなか掛け合いが面白い。卓球のことを一生懸命喋りたい旦那さんと、興味がない奥さんっていうね。この二人の掛け合いが、なかなか面白いですね。うん。あとは、そうやね。まあ、昔は結構はちゃめちゃ感があったんですけど、最近は、結構テーマトークとかね。そういうので、まあ、はちゃめちゃ感は残しつつも、テーマトークがある、逃げない浅沼劇場ね。なんかも面白いんじゃないでしょうかね。うん。昔からあるね、猫の尻尾なんかも、結構落ち着いてきますね。最後のお酒の紹介のコーナーとかね、もあるんで、そこらも楽しく聞けるんじゃないでしょうかね。うん。あとは、ちょっとね、あとは配信が、オルネポがね、オルネポ、桃屋のおっさんがやってるオルネポか、もしかしたらもうちょっとしたら、定期配信にまた戻るのかなっていうのがあるんで、それはまた期待して待ちたいかなっていうとこですね。あとは、本当はここでね、秘密基地練習後と言いたいとこなんですけど、残念ながら今秘密基地練習後が、更新なかなかされてない状態なんで、代わりにね、人学2をね、紹介しておきますよ。秘密基地で、秘密基地の、陣田さんが、先生に扮してやってる番組ですね。これも、もう2なんですけど、1から聞けるのか、1残ってるのかな ?1 から聞いても楽しいんじゃないかなと思ったりもしますね。はい。で、これも特化型ですけど、アニメカフェ。アニメカフェね。まず、ラブライブ好きならアニメカフェを聞けみたいなね。とこがありますけど、まあもちろんね、ラブライブに興味のない人でも、僕がやっぱおすすめするのは、各季節ごとのアニメ紹介ね。その、時期に、次の、クールにするアニメの紹介を、してくれるんで、結構ね、参考になりますね。うん。で、たまにある、こう、なんだろうな、タイトルを絞ってする回は熱量がすごいっていうね。っていうのがありますかね。はい。まあ、とりあえず、ざっと、まあ、まだね、聞いてる番組もあるんですが、ざっと紹介するとなると、こういうところかな。全部上からね、読み上げていってもいいんですけど、読み上げていくとね、すごい時間がかかるので、今回はこれぐらいにしとこうかなと思いますけどね。うん。まあ今聞いた番組なんかね、皆さん興味があったらぜひね、聞いてみてもらえたらなと思いますよね。うん。一応僕が、聞いてるラジオなんで、僕と話題が合うようになるんじゃないかな。まあ虹パパラジオ聞いてるような人って言うとあれですけど、聞いてる人は大体どれかの番組は聞いてるんじゃないかなとね、思ったりもしますけどね。うん。はい。ということでね。まあ、こんな感じで、僕のこの、何ですか趣味思考みたいなのを今紹介しましたけど。まあね、ニジパパラジオも、まあシーサーブログで上げてますけど、こう、何人ダウンロードしてくれたかなんかもわかるんですよね。で、まあ、そんなに頻繁には見ないんですけど、たまに見るとね、やっぱりこう、まあ、ちゃんとした数字は言いませんけども。まあ言ってもいいです。まあ3桁のね、数字ですけど、まあ、本当に何ですか一人のね、徳島の片隅で農家をしているおっさんのね、戯言をこう、何百人も言う人が聞いてると思うとね、 嬉しいやら恥ずかしいやら気が引き締まるやらね。っていう感じになりますけど、まあ、それはね、さておき、これからもね、ニジポポラジオはこう、今までの、まあ、感じ、肩肘張らずに、こう、日常に起こったことをね、今後とも喋っていこうと思いますんでね、今後とも、皆さんね、ニジポポラジオをよろしくお願いします。ということで、今回ね、これで、第200回の、何ですかね、思い出話会みたいになっちゃいましたけど、第200回の記念会としたいと思いまーす。
お風呂で息子と阿波公園父親通信簿の採点はあまあまでも胸を張っている。俺は君たちのお父さんさ。気取らずに行こう、焦らずに行こう、花と心に水を、虹パパラジオ、虹パパラジオ。
聞いてください。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはニジパパライフ @gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナニジパパラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。気取らずに行こう、焦らずに行こう、
焦らない、焦らない、
花と心に水を、虹パパラジオ、虹パパラジオ。